教会の開拓27周年記念礼拝、皆さんと共に幸いな礼拝と交わりの時を持つことができました。そして今週から28年目に入りますけども、これからも巨礼姉妹主の技に励んでいきましょうですね。何よりも礼拝に集いイエス様を賛美し、主の御心御声にですね従ってまいりましょう。ハレルヤ。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はい、最初にルカの福音書12章を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は修法に書いてある通り、では住兄弟ルカ12章の22節だけ読んでください。
それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。
はい、ルカの福音書公開説教、今日は46回目12章の22節からです。前回は12章の13節から21節までのところで、貪欲な金持ちの例えから現代の格差社会の問題と神の前に富むということはどういうことかをお話しいたしました。今日のテキスト、この12章の22節から31節は同じ内容、これを並行記事と言いますが、マタイの6章の25節から34節までに記されています。まあ、ほとんど同じですね、文脈で、マタイの方が親しみがありますので、またよく用いられますからですね、マタイの福音書の方からお話をいたします。では、マタイの6章の25節を開いてください。では、住兄弟、マタイの6章の25節のですね、途中までですが、私がはいというところまで読んでください。
だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。
はい、ルカの福音書と全く同じ内容です。まあ今日、私たちの国、日本社会においてでね、まあ、生活保護を受けている人は200数十万人。まあ、年々増えています。まあ、先日私は NHK テレビの老後破壊という番組を見ましたが、そこには老人たちの悲惨な生活の状況が報道されていました。年金も十分ではありません。多くの人が収入ギリギリの生活をしています。中には食べるものも十分食べられない人もいます。そのような問題に対して聖書は何と言っているでしょうか。ここでイエス様は身元に集まってきた群衆、人々に対してあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配してはいけませんと。下の米印にはですね、心配することはやめなさいと語っておられます。このマタイの福音書6章の25から34節の中で、心配という言葉が7回使われています。心配する、ギリシャ語でメムリナオーと言いますが、心がいろいろなものに裂かれて乱れること。これは人間が当然やるべきですね、配慮や準備のことではなく、神への信頼を否定するような思い煩いのことですね。これを心配、メムリナを心配と言います。兄弟姉妹、私たち人間はなんとですね、思い煩うことの多いものでしょう。心配することの多いものでしょうか。統計的に見てもですね、人間が心配することの95% は実際には起こりません。皆さんがですね、心配していることの20のうち19というのは起こらないんです。 起きても大変なんですね。せいぜい一つぐらいなこと。つまりそれほど私たち人間は起こりもしないことで余計な心配をたくさんしているということなのです、ね、なんと私たちは心配をたくさんするものでしょう。この25節から34節でイエス様はですね、心配する思い煩うことの意味のないこと、またその弊害についてですね、7つのことを語っておられます。今日の説教のタイトルは心配するのはやめなさいです。心配する必要のない7つの理由が書かれていますが、一つ一つ見ていきます。でその第一です。ではまた25章の隅兄弟、さっき読んだ後の部分、後半を読んでください。
命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。
心配する必要がない、心配してはいけない理由の第一は、命は食べ物より大切、体は着るものより大切だからですと、そう言っておられます。これはどういう意味でしょうか。ここでイエス様は、人間に尊い命を与えてくださった神様は、その命の維持のために必要なもの、すなわち食べ物、飲み物、着るものは必ず与えてくださるのですと言っておられるのです。命を与えたからには、尊い命を与えたからには、維持するためのものもちゃんと与えますよと、イエス様はそう言っておられるのです。まあ、私の家庭は昔、子供の頃ですね、とても貧しく、明日の食べるものもない時もありました。しかし私の母はクリスチャン、神様とこの聖書の御言葉を信じていましたので、そんな時大丈夫、神様がちゃんと与えてくださるからと言い、そして事実、ね、一日たりとも食べることに欠けることはありませんでした。ちゃんと備えられました。それどころか私は健康優良児になってですね、市を代表して県の大会まで行きました。それぐらい健康になりました。私はそのことから幼心に、ああ神様っていらっしゃるんだなとですね、そのようにいつも思っていました。神様がちゃんと備えてくださったのです。ヘブル人への手紙4章3節にこういう御言葉があります。見業は創世の初めからもう終わっているのです。神様の業は創世記の初めから、創世の初めからもう終わっているのです。創世記旧約聖書を見ると、天地を作られた神様は人間のための全ての準備が終わって最後6日目に人を作られました。つまり人が作られた時に人間のための必要の全部はもう備わっていました。同じように兄弟姉妹たち、あなたがこの地上におぎゃーと生まれてきた時、あなたに一生分必要なものは神様がちゃんと準備しておられます。準備なくてこの地上に生まれてきた人は一人もいません。ですから兄弟姉妹、あなたの一生分はもう準備が神様のところではですね、終わっているのです。見業は創世の初めからもう終わっているのですとですね、ヘブル書の4章3節に書いてあります。このことを知ることはですね、もう本当に幸いです。ですから何を食べるか、何を飲むか、何を着るか心配する必要はありませんですね。これが第一の理由です。では心配する必要のない第二の理由です。6章の26節、隅兄弟読んでください。
空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。
はい、有名な御言葉ですね。空の鳥を見なさい。この見なさいという言葉はですね、目を据えてじっくり見つめですね、見つめなさいという意味です。これは28節の野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさいとありますですね。 よく考えなさい。同じ内容です。空の鳥は種まきもしないし刈り入れもしない。人間のように富を蓄積することもしません。それでも私たちの天のお父様はこれを養っておられる。ましてや人間は鳥よりももっと優れたもの。同じマタイの福音書12章の22節にイエス様は、人間は羊よりもですね、はるかに値打ちがあるものではありませんかと語っておられます。何の仕事もしないですね、空の鳥をも養ってくださる神様、空の鳥はですね、何の心配もしません。空の鳥の方がですね、むしろ私たち人間よりも神様の恵みを知っているのかもしれませんですね。ちゃんと養われていると知っているのかもしれません。まして鳥よりも優れた私たち人間のために、神様はその必要を必ず与えてくださいます。私たちは鳥よりはるかに優れたものだからです。ではここに何か挟んでですね、列王記第一を開いてください。17章です。旧約聖書ですが、では住兄弟、列王記第一の17章の初めに一節を読んでください。
ギルワデのテシベの出のテシベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。
はい。エリアの時代3年半全く雨が降らず、土地は乾き作物は実らず飢饉が訪れました。その時神様はエリアに語られました。2節から4節までを読んでください。
それから彼に次のような主の言葉があった。ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ。そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。
はい。ヨルダン川の東のケリテ川のほとりに身を隠しなさい。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。皆さん、こんなことを聞いて信じられますか。カラスがあなたを養うからあっちに行きなさいと。ですね。しかし実際どうなったでしょう。はい、5節6節読んでください。
それで彼は言って主の言葉の通りにした。すなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだ。幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉を運んできた。また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。
エリアが言われた通りにすると、6節、幾羽かのカラスが朝になると彼のところにパンと肉を運んできたとあります。また夕方になるとパンと肉とを運んできた。彼はその川から水を飲んだ。神様の言葉の通り、カラスがですね、食べるものを運んできました。で、彼は川のそばにいましたのでその水を飲みました。神様はカラスに命じてエリアにパンと魚を与え、飢饉の間エリアを養ってくださいました。これをですね、よくエリアのカラスというんですね。だから困った時助けが来る、エリアのカラスが来るよと、こういうふうにですね、まあ、言い方をするわけです。皆さんのところにもエリアのカラスは来ます。アーメンですか。アーメン。ある貧しい家族がいました。寒い冬、食べるものがありません。しかし聖書の箇所、この箇所を読んだ女の子が言いました。窓を開けておきましょう、カラスが飛んでくるから。ちょうどその家の前を一人の紳士が通りかかりました。寒い冬なのに家の窓が開いている、どうしてですかと尋ね、事情を聞いた後、では私がそのカラスになりましょうと。その紳士はその家に食べ物を与えてくれたというですね、話を聞いたことがあります。この天地を作られた神様にですね、 単純に信頼するものをですね、神様は必ず養ってくださるのです。ですけど兄弟姉妹、皆さんはですね、このカラスの方になってください。むしろカラスの方になってください。それはヘブル人への手紙13章の16節にこのような御言葉があるからです。善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。善を行うこと、持ち物を人に、ね、与えることを怠ってはいけません。皆さんはどうぞカラスの方になってください。ですから必要のための心配をする必要はありませんとイエス様はこのように言われました。はい、マタイの福音書の6章に戻ります。27節、心配する必要のない第三の理由です。では住み兄弟、マタイ6章の27節を読んでください。
あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。
はい、そこまでですか。はい。まあ人間は心配したからといって自分の命をですね、少しも伸ばすことはできませんですね。ですから心配は無用ですと。この命という言葉はギリシャでヘイリキアと言いますが、下の米印にありますように慎重とも訳せる言葉です。心配したからといってですね、身長を伸ばせることはできませんとも訳せる言葉です。心配というのは寿命を伸ばすことが伸ばすどころかかえって縮めてしまいます。医学的にも人間が寿命を縮めるのはですね、縮める原因は食べ物によるよりもストレスや心配、重い煩いの方が、ね、大きいことは、まあ、よく知られていることです。心配したからといって自分の命を少しでもですね、伸ばすことはできません。かえって寿命を縮めてしまいます。ですから心配は弊害です。害になります。心配してはいけませんとイエス様の言葉です。では心配する必要のない4番目の理由です。28節、マタイ6章の28から30までを読んでください。
なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえそのような花の一つほどにも飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。
イエス様はここで、ね、衣服についても心配する、衣服について心配するものにも語っておられます。野のユリ、これはパレスチナの平原にの至るところに美しくですね、咲くアネモネのことです。この花は1日しか咲かずですね、枯れると焚き付けにされます。ですから3次節、今日はあっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえと書いてあります。栄華を極めたソロモン、ダビデの子ソロモン王のことは第一列王記4章から10章に記されていますが、シェバの女王はソロモンの宮殿とその栄華を見て、ね、もう息も止まるばかりであった。4章の10から10章の4節から5節に書いてあります。その栄華を極めたソロモンでさえ、つまり人工的な美しさ、人が作ったです、ね、美しさよりも神がお作りになった自然界の花の方がよほど美しい。一日しか咲かず明日は焚きつけ炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださる。実は兄弟姉妹、花はとても綺麗ですけども、今私たちが住んでいるこの地球は呪われているためにですね、実際の花の美しさは出ていないのです。くすんでいるのです。 しかし呪いが取られた、まあ、例えば千年王国に行けば花は今の状態よりももっともっと美しくですね、輝き咲きます、ね、今は呪われていてですね、くすんでいる状態ですね。まして神様はですね、もっと深い配慮を私たちになしてくださるはずです。しかし私たちはあなた方に言いますと、コリエ様は強い意味を持ってですね、口調を持って語っておられます。野の花さえですね、装ってくださる神様がどうしてそれ以上私たちにしてくださらないことがありましょうか。ですから心配することはありませんということです。はい、で心配する必要のない第5の理由です。御兄弟6章の31、32を読んでください。
そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。
はい、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。これは強い言葉で、一切やめなさいと強い口調になっています。次に理由、なぜかイエス様はここで2つの理由を言っておられます。第一、そのような心配は異邦人、ここでは天の父なる神様を知らない者のことですが求めるもの、つまり異邦人というのは自分の必要は自分で備えなければならないと考えて一生懸命生活するための物質を求める人たちです。神を信じない人たち、自分の力だけでやろうとする人たちが求めているものです。第二の理由、御国の子ら、神のクリスチャンはこういうものは皆必要であることを知って愛を持って備えておられる天の父なる神様に信頼することができるのですと言っておられます。神様は巨大姉妹、あなたにこのようなものが全て必要ということはもうご承知の上ですということですですね。全部知っておられますですね。それでは皆さん一箇所ですね、聖書を開きましょう。イザヤ書のですね、2章を開いてください。22節です。はい、ではイザヤ書2章の22節ですね、住兄弟どうぞ読んでください。
鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうか。
鼻で息をする人間を頼りにするなとか、そんなものに何の値打ちがあろうか。まあ、これは前にもお話ししましたがですね、千色は牧師榎本康郎先生のですね、まあ、説教の中にこのようなお証があります。大阪で30代の女性の夫が5人の子供を残して亡くなりました。夫は大阪の市電の運転手をしていました。この女性はこれからどうしようか、小さな5人の子供をどうして養ったらよいだろうかと途方に暮れました。葬式に兄弟たちが集まり相談し、その結果亡くなった夫の兄が田舎に一家を引き取ろうということになりました。十分なことはしてやれないが、とにかく引き取って子供たちを育てようということになり、この女性もよろしくお願いしますということで承諾をいたしました。この女性はクリスチャンでした。これから新たな生活が始まると思い、改めて聖書を読み直していくうちに、このイザヤ書2章22節の御言葉がですね、彼女の心を捉えました。鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうか、はっと思った。私は今まで鼻から息をする主人に頼って生きていた。すると夫は死んでしまった。また兄さんという鼻から息をするものに頼ろうとしている。これは間違っている。本当に今私は 神様に頼らなければならないと決心し、義理のお兄さんに手紙を書きました。お兄さん、ありがとうございます。田舎に引き上げる予定にしておりましたが、聖書を読んでいると、鼻から息をする者に頼るな、そんなものに何の値打ちがあろうかと書いてありました。正直ですね。私は今まで主人という鼻から息をする者に頼って生きていきました。その主人が死んで、またあなたという鼻から息の出る者に頼ろうとしていることに神様から示されました。私はこれから生ける神様に頼って子供たちを育てていきます。すると速達で返事が来ました。頭が狂っている。本に書いてあるようなことで子供が育つと思うのか。しかしこの女性は、気違いと言われようと何と言われようと、神様の御言葉に立って生きていくことを決心しました。生活は誠に厳しかった。今日は何番目の子供の誕生日。お父さんが生きていればお魚、昔は鯛を焼いてですね、お祝いをしたものです。買って誕生日のお祝いをしてあげられるのに。そう言って内職したものを子供に預け、お金をもらいに行かせたら、その主人が、坊や、あんたはいつもお母さんを助けて偉いな。おじちゃんところに今日誰かが鯛を持ってきてくれたんや。この鯛あげるから帰って、持ち帰ってお母さんに炊いてもらいなさい。その主人はこの子供が誕生日であることなど全く知らない。この女性は言いました。私の人生はその日からこのような不思議の連続でした。そして今5人の子供を全部育て上げることができました。マタイ6章の31から32、先ほど読んだところ。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。神様は神様に頼ってくるものを決して裏切るようなことはなさいませんですね。はい、でそして心配する必要のない第6の理由です。マタイの福音書6章に戻って33節、住兄弟読んでください。
だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。
はい。私たちは心配するよりも別のことをすべきですと、神イエス様はここで語っておられます。先ほど言いましたようにですね、この心配という言葉は、神への信頼を否定するような思い煩いのことですね。それよりも他のことをしなさい。それはまず第一に、でこの第一という言葉はギリシャ語 でプロトンといいですね、何にも勝ってとか最も大事なものはという意味。イエス様はですね、ルカの福音書10章の42節で、どうしても必要なことは一つだけですと語られました。その一つのことがをですね、一つのことで心がですね満たされていれば、占有されていれば、心配など不必要です。不必要であり、日々神様の豊かさに預かる生活を送ります。その必要なですね、一つのこととは、神の国とその義とを、ね、最優先に求めなさい。心配よりも神様をですね、最優先に求めなさい。ルカの福音書ではこの神の義の部分がですね、間抜けておりますけれども、神の国というのはいつも言っておりますようにね、神様がおられ、神が支配されておられるところですね。つまり神様の御心を求め、神様に従っていくという生活です。そして神の義とは、イエス・キリストの十字架の贖いによって神様との正しい関係に入ることです。イエス様を信じて神様の子供となり、神様との正しい関係に入って、 そして神様の御心を求めてそれに従っていきなさいとイエス様はこのようにおっしゃいます。兄弟姉妹、皆さんがイエス様を信じて、私は神様の御心に従いたいと願い、その思いを持って生活する限りにおいては、神様は兄弟姉妹、あなたとあなたの家族のための必要は全て満たしてくださいます。御心に従う者に、ね、神様はそのあなたの仕事のために、家族のために、何かのあなたが新しいですねことにチャレンジし、働きのために、もう全ての必要は必ず神様は満たしてくださいます。まあ今から13年前、ですね、2001年8月、その前に一箇所聖書を開きましょう。ピリピ人への手紙を開きましょう。4章です、19節。聖書朗読者の方が読んだ後、聖書を開いている人、この箇所を一緒にお読みいたしましょう。ピリピ4章の19節、とても幸いな御言葉です。北住兄弟、ピリピ4章19節を読んでください。
また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
はい、では開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神様はイエスキリストにある栄光の富をもってあなた方の必要を全部満たしてくださいます。天地を作られた神様の約束です。今から13年前、2001年8月、私の経営する会社が閉じられました。その時私は一つの決心をしました。これからは何のアルバイトも副業もせずですね、牧会伝道にのみ専念する。実は日本の教会の牧師の半数はですね、何がしかのアルバイトをしているか、ね、牧師夫人が生計をですね支えています。その後神様からこの御言葉が与えられました。一切の必要を満たす。以来13年余り牧師としての仕事に専念することができましたことは、ね、本当に感謝なことです。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。はい、では心配する必要のない第7の理由がですね、6章の34節です。じゃあ次から34節読んでください。
だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその人の日に十分あります。
はい、この説はマタイの福音書だけに記されており、まあ、ルカにはありません。で、これはですね、それまでもまとめというですね、言うべき箇所であり、第一、第六の理由から明日のための心配は必要無用ですとなっています。では、兄弟姉妹、一箇所聖書を開きます。詩編の127編を開いてください。1節2節です。では住兄弟読んでください。
主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。
2節です。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも辛苦の過程、苦労して過程を得るということです。それも虚しい。主は愛する者にはですね、眠っている間にこのように備えてくださるとあります。兄弟姉妹、ここに記されているよ通り、神様は神に愛されている皆さんが眠っている間にでね、次の日の必要なすべてを準備してくださいますと書いてあります。ですから毎朝来てですね、このように祈ります。天のお父様、今日も一日天のお父様が 私と私の家族のために、ね、備えてくださったものを、ね、今日も一日与えてくださいと祈るのです。神様が夜中に準備しておられますから、次の朝起きてお父様それを与えてくださいと、ね、このように祈ればよいのです私たち神様の名前はですね、8つありますが、その一つがアドナイ・イルエと言います。これは創世記のアブラハムのところに載っています。主の山には備えがあるという意味です。つまり神様はその名前が準備する神という名前の神様です、ね、神様はご性質が準備する神様です。先ほど言いましたように、神様はこの地球を作られた時、人間のための全ての準備が終わって人を作られました、ね、あなたが生まれてくる前にあなたのための備えは終わっています。罪を犯した私たちのために、贖いとしてイエス・キリスト神の子を十字架にかけ、贖いの準備をしてくださいました。そしてやがて天国に行く私たちのために、イエス様は今天国の住まいを準備しておられます。神様は、ね、準備してくださる神様なのです。お名前がそうなのです。アドナイ・イルエと言います。ですから私たちは神様が私たちのために準備してくださっているものを一つ一つ受け取っていけばよいのです。神様はそれを与えてくださいとあなたは祈ればよいのですですね、なぜ与えられないのですか。聖書は言います。求めないからだと言っているのです。あなたが求めないから与えられないだけです。神様与えてくださいと言えばいいのですですね。神様はすぐに与えてくださる場合にも少し時間が置く場合もありますが、こと生活用品に関しては毎日与えてくださいますですね。どうぞ神様に信頼してくださいどうぞ毎日毎日神様に求めてですね、神様が備えてくださっているもう最高のものをですね得てください。キュレ姉妹、神様はですね、キュレ姉妹、あなたにとって一番良いものを必ず与えてくださいますですね。あなたにとって最高のものを与えてくださいます。どうぞそのことはですね、どうぞ皆さん体験してください初めに語りましたように、私たちの国日本はこれからますます高齢化少子化の社会となります。社会保障も十分ではありません。生きていくだけでギリギリの生活になるでしょう。しかしながら、兄弟姉妹、この天地を作り、あなたを作りですね、尊い命を与えてくださった天地の主なる神様は、皆さんの命を維持するためのすべての必要、食べるもの、着るものですね、飲むもの、着るもの、必ず備えてください、与えてくださいます。なぜならですね、命は食べ物より大切なもの、体は着るものよりも大切なものだからです。皆さんの一生分必要なものはもう準備が終わっています。ですから、心配するのはやめなさい。これが今日の説教のタイトルです。このことを知ってですね、神様に信頼し、神様にその日の糧を求め、神の国とその義、つまり神様の御心を求めて従う兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じて。